Flappers Radio. はい、フラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。お相手は豊かフラッパー子さんこと吉田豊かでございますけれども、コンフェでサッカーね始まりましたですよね。いきなりブラジルに 3-0 で負けるという、まあなんか点数を見るとかなりひでえ目にあったって気もしますけれども、でもなんかまあよくやったと言えなくもないところもあったりして、非常に微妙な判定の判定っていうか微妙な評価のねしづらい、試合だったですけど、まあ強くなってるんでしょうよね日本はね。あと1年あるんだから、まあ もっと強くなるんだろうなと思いつつ、あと1年だったら周りももっと強くなりそうだなという気もしつつ非常に微妙なところですが、まあさっきねそのコンフェデカップの再放送をやってて、本当はライブの放送もちらっと見たんですけど、眠くてもうすぐ寝ちゃったんでね、何がどうなったのかよくわかんないで、割と新鮮な気分で再放送見たんですけれども、なんかねなんだろうね、なんかもう毎回選手のコメントが似てるんだよね。ああいう時って行き詰まってるような気がするんだよね。うちの会社なんかでもそうだもんね。毎回ね、失敗した時のコメントが同じっていうのが行き詰まってるんだと思うんだよね。だけど、特にじゃあ変わったことやるのかっていうと、そうでもなかったりするのよね。あれ不思議だよね。あれはダメだったんだからこれをやってみようっていうふうにはなかなかならないんだよね。あら、組織というものの特徴かね。すごくその、なんか違う方向に舵を切ろうとするっていうのはものすごくその、まあ、パワーも必要なんでしょうけれども、なんかねなかなかそう簡単には変わらんぞっていう、気がして、であれ多分ねコメントしてる方も言いながら思ってるんでしょうね。俺また同じこと言ってるなとかね、としか思えない。あれを毎回忘れて新鮮な気分で言ってるんだとしたら、それも救いがなくて、もう君には伸びしろが感じられないねとかいうことになるんだけど、でも多分どこかで分かってるよね。ボケてるわけじゃないからね。同じ失敗をして、でその度に同じコメントをして、次また同じことをやるっていうのはどうなんだろう。やる気がないということなのか、それとも新しい一歩が見つからないだけなのか、もし新しい一歩が見つからないんだとしたら、それを探すためにはどうしたらいいとか考えているのか、考えてもわからないのであれば誰かにそれを教えを請うとかしているのかとかね、思うわけですよ。でね、手前味噌ですけど、うちの会社を見てでもそういう動きって感じられないわけですよ。だから多分失敗してる人はまた次も同じ失敗をするんだろうなと思ってるし、ねえ、あの上の人たちもそれを見ているだろうに、何か打つ手はないのかしらねと思ったりもするわけだけど、ほら、まあ大げさに言えば内政干渉なわけよね、私が言うと。あの部署違うしさ、だからそこのところがねどうなんだろうなって思うことはただありますね。そんなにたがついちゃったらどうするんだって気もしますけど、先日あの上の方々っていうか、と来年の話っていうのをしてまして、でまあ、どうやらあの来年は僕今のところより一つ上のところで仕事をすることに、どうやらほぼ確実に、なりそうなんですけれども、まあ僕個人がね、あの一つ二つその役が上がったとか昇格したとかっていうことではあんまり組織はぶっちゃけ変わらないと思うんですけど、まあ200人前後の会社でね、今の まあ、僕今課長という役やってますけど、役課長という役はね結構実はいるんですよね。60人ぐらいいるんで、4割3割か、ぐらいはねいると思うんですよ。で、まあ、次の役っていうのは副部長なんですけど、副部長と部長って、まあ、あのうちの会社の場合は部署によって呼び方が違うだけで、まあ、要は部長職に、ね、なるということなんですが、これやるとね、いっぺんにあの30人切っちゃう、20人ちょいかなぐらいまで減っちゃうんです、数が3分の1ぐらい。だから、前者の1割ぐらいということになっちゃう。だからね、そう考えるとすごくビビるわけよね、その次の役に進むっていうのは。本当にあのそんなに、そんなとこに俺いていいのかなっていうね。この上の1割のところからあのいろいろものを言わなきゃいけないのかなとかね、まあ、また言っていいのかなっていうのもあるし、言って聞いてくれるのかなっていうビビりもあるし、難しいとこなんですよ。だけどまあまあ今までは時期もあのはっきり出ませんでしたのでね、もう来期という言葉がはっきり、出ましたんで、まあ、おそらく3月か4月とということに、大体例年の入れ替えがねそこになるんで、まあそこのところでねまた来年うちの会社で書く人の入れ替えがあるということなんだなぁと思いながら聞きましたけどね。まあ、当然私レベルの話もしたし、上の人間も、そろそろ役員がどうとかねいうようなギリギリの方々もいらっしゃるわけですよ。たまたまそういうメンバーが揃ったということもあるんですけれども、まあまあここ数年ずっとその、うちの、まあ、ボスがですね悩んでいた人事問題にいよいよこのケリをつけるべく動き出したというね、最初に聞いた話と全然違う結果になりましたからね。最初に僕がその話をどうするかなっていう話を聞いたのは3年ぐらい前ですけどね。その時はね違う勢力がこのものすごい突き上げをしてたんですね。勢いもあったしね。で割を食ってた部分があった方なんですけれども、しかし3年間まあ逆に言うと耐え抜いたということもあるし、相手側のチョンボというのもある。見事に耐え抜いてどうやらその次期ボス指名をですね、まあほぼこれも間違いなくね、受けるということになるんでしょうね。だからそういったちょっと大きい話ね、重たい話のミーティングを今週、やりまして、でまあずっとねもうぶっちゃけ私はネタだと思ってたわけ。私がその次の役になれてねよっ時期って、ほら僕ね、まあ、今体重が80弱ぐらいのところで収まってるんですけれども、社会人になった頃ってね100キロ前後あったわけですよね。でこれが、まあ最初の会社に入って半年ぐらいで120キロ弱ぐらいまででかくなったわけ。ものすごい貫禄なわけですよ、まだ24、5なのにね。ほんであちこち行ってネタのように部長部長言われてて、だ僕の場合この平の社員やってる頃から部長だったわけですよ呼ばれ方がね。ねでなんかねあれを最近思い出しまして、20数年経ってまた部長がネタになるようなところに来たか俺っていうね。いいよいいよもうどんどんネタにしてくれと思ってたわけ。っていうのは最近その僕あんまり下の人たちと飲みに行くようなあの場面なくて、大体連れてかれる方なので、僕と飲む人たち僕より上というか、まあね役も上だし先輩だったりするしいうような、まあもっと具体的に言えば僕が入社した頃に教育係だったりするようなね人が一緒に飲みに行ってたりするし、でそういうところでもうはっきり言っちゃうわけですよ。もうね吉田も次は副部長だからって言った時に、それを言ってる相手も副部長なんだよね。 だから僕の教育係は副部長さんなわけ。そうすると、まあ、僕は今6年目に今の会社入ってなるんですけど、5年で追いつかれたってことになるわけでしょ、肩書きだけとはいえ。それって本当は問題にならなきゃいけないところであって、その教育係の方ってはもう15年以上いるわけよ、会社にね。で、なんだろうな、その副部長になった頃はやっぱり勢いがあったとはずだし、もう今完全に行き詰まっちゃってるわけですけどね。でもそういう人が聞いて、よ、次期副部長とか言っちゃうわけよね。それって、まあ、言われた方としてはね、それはどうなのよって逆に首をかしげてしまうようなことがあったりして、いやいやいや、ね、どうなんだろうよね。だからね、そういう会社なんですよ、うちはね。まあまあ、全員が全員そういうわけじゃないから会社として成立してるんですけれども、でもまあそういう人がいたりするわけね。で、教育係の人に追いつくってことはさ、その中間あたりにいた先輩方はもう僕全部ぶち抜いてるわけですよ、すでに。ね、自慢でも何でもなくて、そういう巡り合わせだったからそういうことになったんですけれども、でもそういうことに対してのそのジェラシーの見え方がね、なんか見えづらいところにあるのよね。だ、多分なんか焼け酒飲んでる時にはなんであの男かということにはなってるような気はするんですよ、端々に見えるから。端々には見えるんですよ。だけどね、まあ、そう言われても、まあ本当にね、ずうずうしい言い方すると、まあ最も勢いのある人間のうちの一人だからね、私は。本当にずうずうしくも言わせてもらえれば。だからそういうことがあった時に、それをまあ、認めないのは構わないですよ。認めないというのがどういう方向に出てくるのかっていうことですよね。そこで張り合って、こいつの下は嫌だってんだったらもう一回上に行けばいいじゃんっていうことなんですよね、俺的には、うん、でももうなんかそんな気力はないみたいなことを言いながらも、でもお前の言うことには従ってやるもんかぐらいのね、なんかそういう感じは見え隠れするわけ。そうすると私もですね、脳内プロレスラーですから、潰しちゃうよとか思うわけですけれども、ね、いや、そんな、なんて、非合法じゃないですよ、合法的にね、潰しちゃうよって、ね、もう基本的に私は相手のメンツを潰すということはやらない、ことにしてるので、潰すの簡単なんですよ、面目丸つぶれっていうのをやるのはすごい簡単なことなんですけれども、それをしないでどうこの立てていきながらですね、皆さんに頑張っていただくかという勉強してるところなんでね、それをやらないだけの話で、ただ面目丸つぶれにさせるだけだったらね、すごい簡単なんですよ。みんなのいるところでそう突っ込み倒せばいいだけの話なんですよ。で、それはやらないぞって言ってるだけでね、うん、それはやらないんだけど、こっちはやらないようにしてるからやらないだけであって、いつやってもいいんだよってことでもあるわけですね、うん、止められてるわけじゃないから。だからね、そういったもろもろのことを抜きにしてお前の言うことは聞かないとか、ふーんとか思ってると、痛い目見ちゃうよってことになるんだけどね。まあまあ、何の話かわけわかんなくなりましたが、なんだろうな、不満があるときにね、そういった人たちが同じ言い訳をして同じコメントをすると、で次また同じことをやる、これもう何か抱えてるとしか思えないわけですよね。こういったものをなんか打開しないと、その次の道っていうのは見えないんだなと、思うのがね、最近の私のこのテーマですね。だからそのコンフェデ杯のコメントをね、選手のコメントを聞いててもなんか同じに聞こえるなっていうのはね、感じてることなんですよ、最近ね。多分ね、ここで一番も徹底してね、腹を割って話し合うということが実は必要なことなんじゃないかなと。技術はもう絶対ね、昔よりも今の方があるんですよ。 で、とにかく何がやりたいのか、それをやるためには何が必要なのか、で、必要なことっていうのはどうやるとこの手に入ったりね、鍛えられたりするんだろうかとかね、いうことが、要するにもろもろはっきりしてない曖昧な状態なんだろうと思うんですよね。ここが決まれば進むべき道は一つなわけですよ、うん、そういったことをなんか日本のあちこちの組織は必要としてるんじゃないかなと、まあ思う次第ですよ。で、そんなあの日本のあちこちの組織についていろいろこのね、でけえことを言ってる私が今最もあの頭の中を占めてる、考えてることっていうのがですね、社員旅行社員旅行だったりするのよね。社員旅行ですよ。もう毎年頭いて本当に、去年一昨年と幹事をやらされまして、で今年はその話がないからね、よかったなと思ってたし、なんかこれまた違う副部長がね、これ幹事をしつけられてちゃったよみたいなことを言ってたから、ああよかった、俺今年は行くだけでいいなと思ってたの。そしたら、あの世の中うまくいかないね、ほんと世の中うまくいかない。この人がね、何もしてくんないというか、俺よくわかんないからさっていう枕言葉とともに、あの実務を全部私にこのやれと、このおっしゃってくるわけですよ。んで、まあまあお手伝いするぐらいならいいかと思って、ちょっと 1,2 回ちょっかいを出してたわけですよね。そしたらいつの間にかお前やれになっちゃってるっていうね、空気がねどうも出来上がってて、これどうも明日の朝の会議で言われそうな気がするんですよね。もうお前、もう吉田お前幹事やれみたいな、嬉しくねえっていうですね。あの、なんで嬉しくないかっていうと、僕旅行行かないんですよね。どこがいいとかってないわけないの。どこ行きたいっていうのもね、あんまりなくて。だから昔はね、旅行とか全くどちらかといえばしたくない方だった。最近ちょっとしたくなった。なんでしたくなったかっていうと、あんまり人と関わり合いたくなくなった寂しいな、理由が。いや、もう時々ね、ちょっと一人にしてくんないっていう思うことがね、思うようになった。ちょっと、もうこれが世間のしがらみなんでしょうけれども、しがらみができてね、だからしがらまれたくないんだね俺ね、うん、もうちょっと自由に生きさせてみたいな。もう一人でいいから、なんかもう一日中、温泉なんて立派なもんじゃなくていいですよ、一日風呂入ってるんでもいいや、風呂入ってぼーっとして眠くなったら 寝てっていうような生活を、そうだな、1週間やったらちょっと社会復帰できなさそうだから、丸3日ぐらい、誰も俺のことをね、構わないでおいてくれないってちょっとね思ってるんですよ。まあ本当はそういうところにね、可愛い女の子と行くのが一番楽しいのかなと思わなくもないんだけど、でも、もうほら、ちょっとほっといてちょうだいモードもあるわけ。僕がね、めんどくさいな、ほっといておいてちょうだいと思うのと同時に、かまってちゃんモードもあるわけよ。それがね、同時発動するんだよね。だからね、分裂症気味になるわけ。お前どっちなんだ一体っていうね。まあ、誰も突っ込んでくれないから、僕一人で自分に自分で突っ込んでるんですけど、お前、放置しておいてほしいのかと。それとも、ああ、よしよしって構ってもらいたいのかよと。同時に思うわけ。これ、困ったなと思ってるんですよね。まあ、昔から困ってますけどね。放置しておいてほしいというのはね、最近強いんですよ。でもその一方で構ってもらえないと寂しいなっていうのもあってね。だから多分ね、構ってもらいたい人と実際に構われてる人が僕の中で重なってないんだよね、カテゴリーがね。うん、いや別にお前はいいんだよってところから多分構われてるんだと思うの多分だよ、はっきりしてないよ、わかんないけど。でも同時にそんなことを思うっていうのはもうそうじゃないかなって思うわけですよ。 難しいね。人生なかなか思い通りいかないね。でもまあ思い通りにいかないから人生かもしれないねっていうね、そういうね、なんか悟りを開いたのか開いてないんだかわからないようなことを言いながら、また一週間このことについて考えてみようかなと思ったりなんかもしてね、まあそう言いながらもですね、今度の週は6月の20日をまた来ますから、またね一月で一番忙しいところに、差し掛かってまいりますけれども、まあ、今の私はそこをですね乗り切る自信もそこそこついてきたので、まあ、またやってやるぜぐらいのねことは思ってますけど、やってやるぜって、まあ、思えるようになったっていうのは、まあ、ここ数年でね成長してるのかなと、まあ、今までが成長してなさすぎだという見方もあるんですけれども、まあまあ、それならそれでね波に追いついてきたかなと、いいんですそれで僕は。別にね社長になろうとかさ、経営者になろうとかさ、そんなところまで考えてるわけじゃないからさ、いいんです。でもね世の中ね、そうやって考えると見てくれてる人は確実にいるわけですよ。もしくは動き回ることでその人の視界に入るってことはね絶対にあるんですよ。絶対にあるで、知らない間に自分の知らないところで自分が有名人になってたりね、そういう意味では僕は前者の今度の旅行はものすごく怖いんですけどね。なんか俺の知らないところで俺有名人になってる的な証言をあちこちで聞くので、それもどうも 2,3 箇所あるんだよね。すごく怖いんですけれども、今年は前社の社員旅行というのも、あるはずでして、どこ行くんだか知りませんけどね、まあ、個人的には今回もそこでダーツができたらいいなと思ってるんですけれども、ダーツのあるところに行けるのかしら、まあ、そんなことを考えながらですね、週末は終わろうとしておりますけれども、まあ、また来週ね1週間頑張っていきましょうよ。なんかいいことあるよね。そうそう、来週は水曜日になんかダーツのリーグ戦があるので、もうほとんど欠場してるんですけれども、まあさっき言ったような話もありますんで、来年はリーグ戦に参加できるかどうかというのもかなり危ういところになってきましたから、残り少ないリーグ戦かもしれませんので、できれば参加したいなというふうに思っておりますし、6月の21日金曜日をもちましてね、渋谷のダーツコレクションは今の店舗での営業を終了するので、それまでにもですねもう1回もう2回ぐらい、行って、バカ騒ぎできたらいいかなというふうに思ったりしております。コレクションはグランドオープンは7月の1日みたいですけどね、その前日なんかあるような話も聞いてるんで、ちょっと新しいところの様子も見に行きたいなと思ったりね、いろいろ考えております。あと来週末は芝ですね。芝のライブが渋谷のオーブ、昔のテイクオフセブンのね、ところであるので、またちょっとね久しぶりにでっかい音を聞きに行きたいという欲求もですね出てきつつあるんで、まあなんかねそういう時間を意図的に今年の後半は増やそうかなと。ダーツだけじゃなくてね、ダーツ以外の人に会うというか、ダーツ以外の空気を吸いに行くということもちょっとねまたやっていこうかなと思っております。まあいずれにしても財布と相談しながらちまちまとねやっていこうと思いますけども、だいたい私何やるにも無差別級になっちゃうんでね、それはちょっと我慢しようかな。まあそんなわけでですね、エンディングの雰囲気を醸し出しつつ、そこからさらに4分みたいなね、ポッドキャストを展開しましたけれども、そういったわけでですね、フラッパーズレディオはまた来週お耳にかかりたいと思います。お相手は豊かフラッパーこと吉田豊さんでした。ではまた来週、さよなら。